新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の12日月曜日です。今日のニュースいきましょう。オンラインスポーツ賭博での暗号資産利用が合法化へ、アメリカワイオミング州にて策定。ビットコイン取得の公開企業株式を購入禁止に、イギリス HSBC が暗号資産ポリシーを厳格化。村上隆氏が NFT アートの販売の延期と再検討を発表。クラーケンが22年に直接上場を検討、ジェシー・パウエル CEO 言及。 WWE がプロレスラー・ジ・アンダーテイカーの NFT を販売。ダブルジャンプ東京が NFT 事業支援サービス NFT プラスを発表。クリプトゲームスが NFT スタジオ OEM 提供開始、コンテンツ事業者向けに NFT ショップ構築やエコシステムを支援。東京医科歯科大学とサスメドが臨床試験効率性向上にブロックチェーンを活用。読者によって変化する、複製できない世界で一遍だけの詩の NFT、 松永天馬氏が発行。
一つ目のニュースいきます。アメリカワイオミング州が第66回ワイオミング州議会にてオンラインスポーツ賭博に関する新たな法律を策定したことを発表したというニュースです。この法案にはワイオミング州知事であるマーク・ゴードン氏が署名済みで、9月1日に法律を発行する予定となっております。この法律では暗号資産やデジタル通貨が現金同等物として支払いに利用できると記載されております。またその他の支払い手段としてトラベラーズチェック、外国通貨や硬貨、公認小切手、モバイル決済などがあります。オンラインスポーツ賭博事業者になるためにはワイオミング州ゲーミング委員会からの承認が必要となります。ただ承認を得るために申請できる事業者にも条件があります。その条件とは他の3つの州ですでに運営されているスポーツ賭博関連事業者であることです。現在申請できる事業者はバーストゥールスポーツブック、ベット MGM、ドラフトキングス、ファンデュエル、ポインツベット、ダスコアなどだと記載されています。そして事業者は最初の5年間のライセンス料として約1100万円、更新料として510万円を支払う必要があるとのことです。さらにワイオミング州は事業者のゲーム収入に対して 10% の税金を徴収します。毎年徴収した税金の最初の約3100万円はギャンブル依存症の治療に充てられるとのことです。この法案提出者であるトム・ウォルターズ議員はワイオミングニュースナウの取材に対して、この法案は私が今回の議会だけでなく全議会にも取り組んできたものです。この法案が最終的に可決されたことは非常に喜ばしいことです。しっかりと規制が明確化された状態で新たな市場を開けることはワイオミング州民にとってもいいことだと思います、と述べています。補足をします。現在アメリカではルイジアナ州、メリーランド州、サウスダコタ州がスポーツ賭博に関する法律を策定して実行されています。またワイオミング州のゲーミング委員会はワイオミング州では最終的に毎年最大約470億円の賭けが行われると推定しています。日本でもオンラインカジノなどが話題に上がりますが、法律的観点でどのような課題が存在しているのか気になるところです。続いてのニュースいきます。イギリスの銀行 HSBC が暗号資産に関するポリシーを厳格化したとビットコイン .com が報じたというニュースです。 HSBC は顧客に対してビットコインを保有している公開企業の株式を購入することを禁止しているようです。具体的に HSBC は HIDC、HSBC インベストダイレクトは暗号資産に関連した商品、または暗号資産のパフォーマンスに関連した商品、または暗号資産のパフォーマンスを参照する商品の販売促進、購入及びまたは交換には参加しませんと記載しています。さらに HSBC はビットコインを取得し続けているアメリカマイクロストラテジー社について、HSBC インベストダイレクト口座でのマイクロストラテジー社の株式の保有及びまたは売却転出は許可されますが、新規購入や転入は許可されませんと記載されております。
続いてのニュースいきます。現代美術作家の村上隆氏が自身の NFT アート作品の販売を延期および再検討することを4月11日に発表しました。これにより一旦出品は取り下げ、再度議論と準備を行うということです。村上氏は延期再検討の理由を NFT の長所を生かしたコレクターオーナーの利便性、作品所有の満足度や安心感を最大化するためと説明し、今後は作品のコンセプトを踏まえ ERC721 や1155のメリットとデメリットを考慮した選択、独自のスマートコントラクトの用意、独自ストアフロント構築の用意、IPFS の用意などのテーマに対して慎重な検討と議論を重ねた上で、より最適な形式で NFT を提供するということです。村上氏は発表にて次のようにコメントをしています。すでに入札をしてくださっていた方々には誠に申し訳ないのですが、より便利に楽しく安心して私の NFT 作品を楽しんでいただくためにも、今回の取り下げをご理解いただけますと幸いです。とし、私としましてはこれまでの準備と議論により NFT の持つ大きな可能性について確信を持つことができましたので、改めてワクワクして NFT デジタルアートに取り組みたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。と、今回の発表を締めくくっています。村上氏は自身の NFT アートをマーケットプレイスオープンシーンにて出品し、4月7日よりオークションを開始していました。記事に村上氏が NFT アートを出品した発表時のリンクなどを貼っておりますので、ぜひご参考にしてください。続いてのニュースいきます。アメリカ・サンフランシスコ州に拠点を置く暗号資産取引所クラーケンが2022年に株式上場の検討をしていることが明らかになりました。このことはアメリカニュースメディア CNBC がクラーケンの CEO であるジェシー・パウエル氏にインタビューを行い、4月8日に報じた内容となっています。報道によるとパウエル氏は CNBC に対し、4月14日に上場が決まっている暗号資産取引所コインベースと同じ上場手法である新規株式を発行せずに上場するダイレクトリスティング直接上場を検討していることや、上場の検討に至ったのがビットコインなどの暗号資産の高騰により取引量とユーザーが増加したことが要因であることを明かしています。パウエル氏は CNBC で次のように述べています。第一四半期は去年のすべてを完全に吹き飛ばしてしまいました。2月末には昨年の数字を上回りました。市場全体が本当に爆発したのですと述べたということです。 CNBC によるとクラーケンは今年の第一四半期には2020年の下半期に比べて4倍の新規ユーザーがプラットフォームに登録しており、第一四半期のスポット取引量は昨年全体の 1.5 倍となり、取引額は1600億ドルに達したということです。その他インタビューでパウエル氏は NFT が台頭してきたことがイーサリアムなどのアルトコインへの熱狂的な関心につながったとし、またガス代高騰によりフローやファイルコインなどにも注目が集まっていると述べたということです。続いてのニュースいきます。アメリカのプロレス団体および興行会社である WWE がプロレスラージ・アンダーテイカーの NFT を販売することを4月8日に発表しました。この NFT は暗号資産ウォレットプロバイダーのビットスキーのウェブサイトにてアメリカ東部時間で4月10日10時半にドロップされ、4月11日11時半同じくアメリカ東部時間の4月11日11時半まで販売が行われるということです。アンダーテイカーの NFT にはプラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズの4種があり、プラチナとゴールドはオークション形式での販売、シルバーとブロンズは固定価格にて販売が行われるということです。ゴールドとプラチナの落札者には NFT の他に試合観戦チケットや購入者へ向けたアンダーテイカーからのビデオメッセージ、チャンピオンベルトの進呈がされるなどの特典があるということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を用いたコンテンツ開発を行うダブルジャンプ東京株式会社が NFT 事業支援サービスネットプラスを開始することを4月9日に発表しました。 NFT 事業支援サービスネットプラスでは NFT プロデュース事業と NFT 発行販売サポート事業を主に行うということです。NFT プロデュース事業ではコンテンツホルダーの実現したいニーズに合わせ NFT 発行販売の戦略策定、コンセプト設計、 UI UX デザイン開発や、さらには採用するブロックチェーン選定や NFT 特有のホーム税務までをワンストップで提供するということです。また NFT 発行販売サポート事業では NFT プロデュースを実施する上で必要な NFT 発行販売の要素をフレームワークとして活用し、顧客ニーズに合わせた最適なソリューションを提供し、また二次流通収益分配処理や上場企業の会計処理に対応できる売上集計や独自コントラクトの発行も支援するということです。今後の展望としてダブルジャンプ東京は IP コンテンツホルダーを中心にNFT 事業の立ち上げ支援や既存事業と NFT の連携検討、NFT を活用した DX 支援などを推進していくということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービスの開発を行うクリプトゲームス株式会社が簡単にカスタマイズ NFT ショップエコシステムを構築できる NFT スタジオ OEM の提供を開始したことを4月9日に発表しました。この NFT スタジオ OEM はクリプトゲームスが NFT 事業に取り組んだ3年間において得た技術面の知見、特許の取得、パートナーとの連携や協業、税法務面、ブロックチェーンコンテンツ協会、運用面での様々な学びや失敗の経験をパッケージとしてコンテンツ事業者向けに提供を行うということです。 これにより素早く簡単に NFT ショップの構築並びに NFT を取り巻くエコシステム構築をサポートするということです。 NFT スタジオ OEM は基本料金は無料ということで、費用をトップオフの上売上のレベニューシェアになるということです。また独自カスタマイズが必要な場合、工数分の見積もりが必要となるようです。対応するチェーン、認証、コントラクト、 NFT 管理、決済、販売方法、機能など対応一覧を記事に載せてありますので、ぜひそちらご参照ください。続いてのニュースいきます。国立大学法人東京医科歯科大学とサスメド株式会社が、国立研究開発法人日本医療研究開発機構 AMED の令和3年度研究開発推進ネットワーク事業に採択されたことを4月9日に発表しました。この事業は臨床試験効率化と推進を目的に、ブロックチェーン技術を実装した臨床試験システムを研究開発で行うモニタリング作業に用いることによる効率性向上の効果実証を行うということです。この実証事業で両社はサスメド開発のブロックチェーン技術を実装した臨床試験システムを東京医科歯科大学で計画している臨床試験にて用いることで、モニタリングで求める症例報告書のデータと医療機関の原資料との照合作業を代替し、そのインパクトを検証するということです。リリースによると、モニタリング業務のうちの原資料との照合作業であるソースデータベリファイケーション SDV については、データ改ざんが困難であるブロックチェーン技術を適切に運用することにより実地での照合が不要となり削減が可能となることが、令和2年12月4日付で厚生労働省から通知されているということです。今回は実地での SDV 削減によるモニタリング効率向上の効果を検証し、必要な体制運用の検証を行うことにより、臨床研究中核病院以外の機関でも実装可能な支援メニューを構築するといいます。また SDV 実施のための医療機関訪問が不要となることにより、新型コロナウイルス感染症の拡大が続く状況にあっても臨床試験の継続可能性を実証し、研究開発を推進することが期待されているということです。続いてのニュースいきます。アーティスト松永天馬氏が自身初となる詩の NFT ブロックチェーンポエムを発行し、本日4月12日月曜12時よりオークションを開始しました。また今回の NFT に関しては、株式会社幻冬舎新しい経済とクリプトゲームス株式会社が企画協力をさせていただいております。松永天馬氏はバンドアーバンギャルドのボーカル、コンセプター、リーダーとして活動する音楽家であり、作家、俳優としても活躍し、自作詞を朗読して勝敗を決める詩のボクシングの世界チャンピオンタイトル保持者でもある、ジャンルを越境して多岐にわたって活動するアーティストです。そんな松永氏が今回 NFT を活用して新作の詩を書き下ろしました。この作品ショートケークは NFT を入手した方だけが読むことができ、さらに入手した人によって内容の変化する作品となっています。NFT 自体は二次流通ができますが、この詩は所有者のためだけに書かれた複製のできない世界に一編だけの詩になっております。なお NFT の購入により、購入者は作品の所有権を取得しますが、その内容をテキストコピーやスクリーンショットを行い第三者に提供すること、商用目的で利用することは禁止されています。ただし NFT の所有者はその内容を口伝えすることや音声にして公開することは許諾されています。読者によって変化する歌の NFT の販売は世界初の取り組みとなります。なお詩は日本語と英語で表記されており、日本に限らず世界中の方にお楽しみいただけるようになっています。オークションの詳細は記事に記載をさせていただいております。オークションの参加の仕方なども合わせて記載をさせていただいておりますので、ご興味ある方ぜひご参照していただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして新しい経済とコインポストが提携し、ブロックチェーン仮想通貨業界のニュース解説や初心者向けに学べるトピックスを紹介する YouTube 番組コネクトの新しい動画公開させていただいております。まず1点目は注目の仮想通貨ニュースランキングと重要イベント4月号です。こちら4月に注目すべき仮想通貨ニュースのランキングと注目イベントに関して、新しい経済編集長の志田祐介とコインポスト代表加賀美隆人が解説をしております。ぜひこちらご覧いただければと思います。また新企画クリプトバー第3夜も公開されております。今回のクリプトバーではクリプトゲームス株式会社の代表取締役である小沢浩太氏をゲストにお迎えして、 NFT やマティックネットワークについて雑談ベースで語っています。NFT ブームの本音とリアルな現状、クリプトバー第3夜ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースコンテンツなどをサイトでも公開させていただいております。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営や公式 LINE アカウントの運営も行っております。公式 LINE アカウントはサイトの一番下の方から QR コードで、そして新しい経済の公式ツイッターはツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索していただければ簡単にフォロー登録できるようになっておりますので、ぜひ登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。